こんにちは、市民貢献センター京都の内藤です。私どもは NPO 法人で京都駅前に、常設相談所を設けて青年貢献制度の普及に関する活動を行っています。具体的には、青年貢献制度をご利用したい方の、ご相談を受けしたり、その手続きの支援をする、あるいは私ども自身が法人として貢献人を引き受ける、こういったことをやっております。それから特に今年は、セミナーにも力を入れまして、2ヶ月に一度、セミナーを開催しまして、市民の方あるいは医療福祉、介護の方々、それから行政の方々にもご参加いただきました。それから、京都の北部の方々、京都の丹後保健所とつないでテレビ会議方式でのセミナーも今年2回ほど実施をしたところでございます。青年貢献制度をご存じない方もいらっしゃいますので、簡単にちょっと触れておきますと、青年貢献制度は認知症などで判断力が低下した方、あるいは、知的障害あるいは精神的な障害を抱えてご自身では自立した生活が困難な方、こういった方々に貢献人をつけるということなんですが、この貢献人というのは法律的な権限を持った人、ここがまあポイントになるんですね。で、判断力が低下した方々にご家族なんかも当然ながらいろんな形で生活を支えていかれるんですけども、ご本人でしかできないことで、しかも判断力が低下しているということになりますと、例えば重要な契約あるいはお金の管理、こういったことができなくなります。こういうことはご家族でもやはりできないことなので、法的な権限を持った方々が実は必要だと、こういうことになります。実際に貢献人を引き受ける方っていうのは約7割ぐらいが実際はご家族親族の方なんですけども、だんだん、第三者、例えば私ども NPO のような第三者、それから法律の専門家、こういった方々が貢献人を引き受けるケースもだんだん増えてきております。まあ、ただ貢献人というのはご本人の生活を支える方なので、やはり身近にいる方、それから、実際に、適切にそのご本人の生活管理、契約とかお金の管理をしっかり支援できる方、こういった方々がやはり必要だと思っています。実際に私どもでお受けするご相談の中にはですね、やはり全く独居の生活をされてて、家族親族の方の支援が受けられないような方、こういう方もいらっしゃいますし、それから、子供さんがいらっしゃるんですけども、ご高齢のお父さんお母さんが、京都にいらっしゃる、子供は、遠隔地に、東京北海道にいる、こういった方々がやはり親御さんの心配をしてどうしたらいいか、こういう、ご相談も多いですね。それからご兄弟の間でやはり親御さんの財産の管理の仕方についてやはり、心配事があったり、あるいは多少意見の対立があったり、こういった方々からもご相談を お寄せいただいています。私どもは、そういうご相談をお受けしまして、実際に、どういう形で貢献人をつけていけばいいのか、それから誰を貢献人にするのが一番いいのか、こういったことについて、解決策、こういったことをご提案をして、その手続きをご支援している、こういうことでございます。ご相談者はご家族親族だけでなくてですね、やはり介護に関わる方々、それから医療関係者、こういった方々もやはり孤立しているご高齢の方のご心配をされてですね、私どもにご相談、ご紹介をしてきていただいております。実はこの青年貢献制度、発足しましてもう丸10年経ったんですが、京都ではですね、年間に830件ほど実は、貢献人の手続きがなされております。10年間の累計で5500件というんですけども、これが多いか少ないか、実際に私ども推計ではですね、京都府内でもやはり貢献人が必要な方っていうのは5万人6万人というような数いらっしゃるというふうに思ってますので、やはりまだまだ普及が足りないのかなというふうに思ってます。 この制度をもっともっと普及させるためにはですね、いろいろあの問題点があるんですけども、もっとやはり成年後見制度について理解が深まること、それから、その後見人の活動に参加される一般の市民の方、こういった方がどんどん増えていくことが、まあ、大切ではないかなというふうに思っております。私どもは京都駅前、下京区役所のすぐ近くなんです。ぜひ皆さんもお気軽にお立ち寄りいただいて、ぜひこの成年後見制度活用していただきたいなと思っております。こんな、放送の機会をいただくことで皆さんが成年後見制度について関心をもっともっと高めていただくことを期待しております。ありがとうございました。